おはようございます。今日からしばらく主の祈りについて御言葉から学んでいきたいと思っています。予定としてはクリスマス前までこの御言葉を細かくこう刻んで、そこからいろいろと一緒に考えるべき事柄を覚えていきたいというふうに思っています。主の祈りはご存知のように、弟子たちが私たちにも祈り方を教えてくださいと求めたことに対して、イエス様が示されたお祈りです。マタイ伝では、祈るときにはあなたが祈るときに、あなたが奥まったところで、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられる父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださると示しました。言い換えれば、主の祈りを礼拝で私たちは一緒に心を合わせてお祈りをしていますけれども、あなたのことを見ておられる神様に祈るんですよっていうふうに、まあ祈り方として示してくださって、祈り方を示してくださっているというふうに思います。またくどくどと祈る必要はない、父はあなたの必要をご存知なのだから、とそのように言われます。私たちそれぞれの境遇を神自ら見ておられる、ご存知なんだということを教えていると思います。このように語られてから主の祈りが始まります。主の祈りは模範の祈り、お手本にすべき祈りだというふうに一つは考えられます。まあ順番にまず呼びかけることから始まって、そして神様を讃える賛美の言葉がつながります。そしてその後、日ごとの糧を与えてくださいと、とか罪をお許しください、私たちのそれぞれの事柄に、生活の事柄に、歩みの事柄に心を寄せて祈るようにと、まあ教えています。もう一つは、まあ模範の祈りであるとともに、礼拝において捧げられる、まあ祈祷文という意味合いがあります。終わりの部分の章詠、国と力と栄光は永遠にあなたのものですというふうに言われている部分は、福音書それぞれには記されていません。これは後からこの言葉を付加して礼拝に適合させたものだというふうに考えられています。新約聖書はギリシャ語で書かれています。初代教会は、まあ、ギリシャ語で、守られていたのかもしれませんし、またパレスチナはアラム語、ヘブライ語の世界ですから、そうしたアラム語やヘブライ語で、礼拝が捧げられていたと思います。またいわゆるローマカトリックですね、カトリックはラテン語で守られていたというふうに考えられます。そういった言語でこの主の祈りが捧げられてきたというふうに思います。僕は神学校で、パテルヘモンなんとかなんとかってギリシャ語での主の祈りを教えてもらいましたけれども、やっぱり日常的なものではないので、どっかもう 今更というふうに思い出すことがなかなかできないんですけれども、でも事柄として考えると、イエス様が教えられた時代から 公の礼拝でこのお祈りが捧げられていたとしたら、十二弟子も使徒パウロも福音書の著者もバルナバだとかシラスだとかテモテだとかも、またですね、イエスの母マリアも、主の兄弟ヤコブが使徒言行録が登場しますので、イエス様の家族もこの祈りを捧げたのかな。イエス様から学んだこの祈りを公の席で心を合わせて一つにして捧げてきたということを考えると、すごいなというふうに単純にそう思います。またこの祈りは、例えばローマ帝国にキリスト教を公認したコンスタンティヌス、平和の祈りという詩で有名なアシジのフランシスコ、サンタクロースのモデルになったセント・ニコラウス、日本に初めてキリスト教をもたらしたフランシスコ・ザビエル、日本の伝道の状況をつぶさにローマに伝えていったルイス・フロイス、いろんな人たちの名前を思い出すんですけれども、その人たちも主の祈りを唱えている。あまり思い出したくない名前もあります。ヒトラーも、ルワンダでジェノサイドを実行した大統領もカトリックです。思い出したくもない名前もありますけれども、その人たちも主の祈りを唱えてきたんだなと思います。教えられた通りに。天におられる私たちの父よと私たちは始めます。神は天におられると同時に共におられる方です。神は天と地を創造されました。神の霊が水の表にあったと言われます。そして水の中に大空あれと言われて、水を天と地に分けられた。雨を降らせる天上の水と海に分けられたのかなと思います。神様はそこにおられると昔の人たちは考えました。私たちはいろんな知識を持ちました。ですから雲の家の上の存在という意味合いよりは、神は霊的な方だと、そういうふうに思うようになっていると思います。詩編103編19節に、天にはヤハウェの王座がある、主の王座があるというふうに言われています。神の座がそこにはある。そこに思いを馳せる 天におられる私たちの父よ。天と地というときに、それは被造物全体を指して表し、天の印だけがメシア到来の印、天から来られる、メシアは天から来られるというふうに言われていますから、天というのは神に対する畏怖の言葉だと。パウロは七つの天があると言われていますけれども、そのうちの第三の天、楽園にまで登ったと第二コリントで言います。私たちは行ったことはありませんけれども、そのような幸いを得た存在があるということも新約聖書は伝えます。天に神の王座がある、父の王座がある、そういうふうに思う、大事なことだと思います。神は共におられるというふうに私たちは信じてきました。そして今もそのように言いました。その神が出エジプト記3章で記されているように、モーセに現れてエジプトに行くようにと、そしてイスラエルの民を救い出して導くようにと命じます。その際にモーセは、私は何者でしょう、イスラエルをエジプトから導き出せねばならないのですかと断ろうとします。神はモーセに、私は必ずあなたと共にいる、イスラエルを導き出してあなたたちはこの山で神に仕えると語ります。直接的に神様の計画を実行しようとするときに、そこに神は伴っておられるということです。そのようなことを受けてきたわけです。主の祈りはその神様に呼びかけることから始まっていきます。天地創造とともに命あるすべての生き物を創造された神、イエス様はその神の許しなしには私たちの髪の毛一本も地に落ちることはないと教えてくださいました。神は永遠に存在し、何かに依存するようなことは全くなく、絶対的な力と権威に満ちておられる方だと聖書はそう私たちに教えます。そんな神様のことを私たちにイエス様は、私たちの父よと呼びかけなさいと語ります。ヘブライ語でアッパー。モーセは実戒を預かったときに、神の名をみだりに唱えてはならないと命じられていました。モーセは神の言葉を聞きますけれども、その姿を見ることは許されていませんでした。神と会うことは死ぬとまで考えられていました。 当時の人々は恐れ多き神の名を呼ぶことはできませんでした。旧約聖書は神の名を呼ぶことはしていませんけれども、こういう字で表します。ちょっとこれ丸ごちで表しているので実際とはちょっと違うかななんて思うんですけれども、皆様から向かって右側から読みます。現在この呼び方をヤハウェっていうふうに読むようにしています。神聖四文字というふうに、テトラグラマトンというふうに言われる、そういう文字になります。ヤハウェって私たちはいろんな研究成果からそう読めるようになってるんですけれども、聖書を読むときにイスラエルの人たちはそう言いません。みだりに唱えることは恐れ多きことだからです。だからこの聖書にこの神の名が出てきたときにはアドナイと表現するんです。アドナイというのは主人を意味します。奴隷に対する主人がアドナイというふうに言われています。そういった意味合いを持った言葉をここに当ててアドナイ、ヘブライ語はこれは子音の文字なんですね。母音の文字は記号のようにしてここに当てはめていくんです。下側にそういうことになっています。旧約聖書は当初子音しか書いてありませんでした。だから読むときに経験値でみんなが聞いたように聞いた音で読んでいくということをしていました。母音が入ってくるのは後代の話になります。また モーセの出会った時に神はエフェイエアシュルエフェイエというふうに自らを語ったんです。エフェイエアシュルエフェイエ、私はあってあるものっていう意味です。エフェイエ、まあ私はあってあるものというふうに示された時のことをここに当てはめて、この文字に当てはめてエフェイエって言っていることを当てはめてヤハウェというふうに読めるようにしたのかなと思われていますが、旧約聖書はヤハウェとは、まあ日本語訳聖書あるいは多くの翻訳された聖書もヤハウェという名前は使いません。多くは敬意を表してって言いますか、主というふうに訳されています。今日も、講読文で万軍の主よっていうふうに出てきたと思いますが、あれもヤハウェという言葉が旧約聖書を読むと出てくる部分ではありますけれども、ヤハウェをとは言わずに万軍の主よというふうに言っていきます。こんなふうに説明が多くなる神様なんです。 それだけ重要なんです。大事なんです。それだけ大きな存在です。けれどもイエス様は私たちの父よと言いなさいと言われます。アッパお父ちゃんという身近な言葉だというふうによく聞きます。家族として、あなたの家族ですよ、あなたの父ですよ。イエス様の弟子たちは、多くはユダヤ教徒でした。その人たちがいきなり言われて、お父ちゃんって言えるでしょうかね。簡単じゃない。最も大きな概念を変えなきゃ、変わらなきゃ言えない、そのような言葉です。神を、まことの神をお父ちゃんって呼ぶんです。イエス様自らそのことを示されます。父親であるならば、お父ちゃんって呼ばれたいのは当然です。呼ばれたい、身近な存在として覚えてもらいたい、しっかり向き合って共にあることを覚えてもらいたい、神としての存在を「それがあなたの父としての存在です」そういうふうに覚えてもらいたい。現実で考えると、子供が「パパママ」と呼んでくれた時に、すぐに「何？どうした？」対応していきます。すぐに対応しようと努力します。神様もそうなのかって、モーセに示された実戒では、私は熱情の神、妬む神だ、これ身近な思いを表している、言葉ですよね。胸をこう締め付けるような思いを神ご自身が持っているということですよね。父よ、だから呼びかけたら神様は喜んでくださっている。本当にお喜びになっている。今日はこのことを分かち合いたいと思いました。罪深い私たちがどれほど神様の 憐れみを受けて許されて慈しみをいただいて主の祈りを祈れるようになっているのか、本当に計り知れない何か転換が行われてたんじゃないかなって思えるほどのものがあります。祈る度ごとに共におられる主がその私たちの呼びかけをお待ちになっている、そのことを常に捉えていきたいなということです。一言お祈りをさせていただきます。父なる神様、お導きを心から感謝いたします。祈る私たちにいつも伴っていてくださることを感謝いたします。神様は神様のとても大きな思いを持って私たちの歩みに、すべてのことに寄り添ってくださっていることを覚えます。どうかこれからもそのようにしてお導きください。また私たちが少しでもあなたの思いに気づき、心を開き、そしてその御旨に従って歩むことができるように、あなたの発する御言葉を私たちが心を開いて受け止めていくことができるようにしてください。この小さな祈りをお一人お一人の祈りに合わせてイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。